네, 오늘도 해는 동쪽에서 떠서 서쪽으로 지고 뭐 색다를 거 없는 어제 같은 오늘입니까? 하지만 오늘은요, 우리 삶의 딱 하루뿐이라는 것 알고 계시죠? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신코야크노 編集長ことムトガツキヨです.
네, 안녕하세요. 아시스턴트노 아유미です.
2代目 예쁜 카나짱です.
今日も太陽は東から昇って西に落ちて何も目新しいことがない昨日のような今日ですか？しかし今日はですね、私たちの人生にたった一日だけだということをご存知でしょう？というふうに言いました。はい。はい、ですね、最近ちょっと映画がね、あんまり面白くないんですよ、韓国の映画。
なんかね、あんまり聞かないですね、最近は。
で、今年の初めに見た映画で、カンナム1970。これ結構面白かったよね。見てないね。
見てない
です。
うん。まあ、ノワール映画ではあるから、ちょっとヤクザ映画なんだけど、イーミのキム・レオンさんの演技がなかなか、アクションがなかなかいいんだけどね。で、まあ、その話じゃなくて今日したいのは、もうこれ、カンナムっていうのがなんでできたかっていう話なわけですよ、その映画って。土地に投機ブームを起こしてお金儲けたみたいな、そういう政治とか経済の裏の世界の話を背景として描いてんだけど、まあ、実際にはどうかっていうのをちょっと私も見てみたんですよ、その映画を契機に。まず、ソウルっていうのは今は真ん中にハンガンが流れてるじゃない。ソウルの地図見ると、ハンガンの上と下に広がってる丸い地域がソウルなんですよね。でも本当はそうじゃなかったじゃないですか。もともとはハンガンの北側がソウルだったわけですよ。
へー。
うん。朝鮮時代に首都になるわけなんだけどね。そのイソンゲが初代王として都を定めるわけなんだけど、そのイソンゲが無学大使という偉い同志に首都の場所を探してくれってお願いするわけですよ。で、王宮の場所を決めようとするんだけど、そしたら今度は、神羅時代の偉い風水の大家である、トソンククサっていうお坊さんの霊が現れて教えてくれたのが、今のキョンボ君の位置なんですよ。
へ
うん。で、ワンシンニってあるじゃない、うん、ワンシンニってなんでワンシンニというかね、行く十里って書くじゃない。実は無学大使が、そのワンシンニのあたりをここかな、王宮の位置はここかな、と言って探してたら、トソンククサの霊が現れて、ここじゃなくて西北にジューリー行って探しなさいっていうふうに言ったんですよ、うん、それでそこからジューリー行ったところで今のキョンボ君の位置を見つけたってことで、ワンシンにはジューリー行けという名前が土地の名前になったものなんですよね、まあ、それでその後ソウルの都の範囲区切りをどこにしようかと悩んでたら、その夜の間に雪が降って、雪がちょうどなんか垣根みたいにして都の形を線で示す形に積もったっていうことで、城壁を建てて都にしたんですよね。で、一つの説なんだけど、ソルウルタリ、雪の囲いっていうのがなまってソウルになった。ソルウル、ソルウル、ソウル、ソウルになったっていう説があるんです。
本当かな？
いや、ちょっとこれね、その元自体がファンタジーだからね。まあそうなんだけど、まあいずれにせよその時のソウルっていうのが何かっていうと、今の北大門、西大門、東大門、南大門ね、うん。それがソウルの範囲なわけですよね。で、まあ南の外れは、南大門ってちょっと西南の方向にあるので、もっと南まであって、南山までが入ってるんでね。ハンガーまで行かない。ハンガーを見下ろすような形でソウルができてたわけですよ。で、それが本当のソウルなの。で、それがもちろんだんだん広くなっていくんだけど、それでもね、1970年まではハンガーの北側だけで、ハンガーの南っていうともう完全な野原で何もないところだったわけですよね。
結構最近まで。
そう、1970年とかに最近ですよ、本当に。それでソウルの人口は、その1970年から1988年までの18年間で比べるとだいたい2倍になっている。550万から1030万に増えてるんだけど、韓北の人口はその期間に 1.25 倍にしかなってないわけです。つまりそっくりカンナムというところができて、そのハンガンの南だよね、ハンガンの南にハンガンの北ぐらいの人たちが住むようになったから2倍になったっていう形で、ソウルの人口が1000万を超えてるわけなんですね。で、まあ、一応映画にも描かれてたけど、政治的な誘導があってね、土地投機熱が吹き荒れて、開発を無理やり進めるために政府が、例えば韓北の都心部には百貨店とか市場とか大学なんかの立地を制限する、そういう特定施設制限区域っていうのが北側に法律化されて、それで仕方なく南に作るしかないみたいな感じで広がるようにしたりとかね、あるいは交通の便を良くするために橋をいっぱい作るわけですね。10年ぐらいの間に一気に作られてるわけですね。で、なんでみんなカンナムに憧れるようになったか、これが教育熱、 ソウルで一番優秀な学校として伝統と名声を誇ってた京畿高等学校、京畿高等学校が韓北にあったのがカンナムのサムソン道に移転したというこの事件なんですよね。教育環境の南北格差っていうのがあからさまになって、優秀な塾とか家庭教師を求めてみんなカンナムに引っ越すわけで、
ね、あ、そうなんですか、
ね、うん、それが一番の原因になってたりするんだけど、まあそれはもう韓国人の教育熱の強さですよね、うん、であとはアパートブーム、これはもうちょっと笑えるんだけど、あのまず政府が市販団地モデルになる団地をまず作るわけですよ。でアパートが理想的な居住地なんだというイメージを作り上げたわけだよね。でアパートっていうのは日本でいうアパートじゃなくて、まあ、ちょっとマンションみたいな構想の大型団地なわけだけど、日本人から見たらやっぱりなんで団地に住みたいのって感じあるじゃない、
うん、
本当に最初来た時不思議だって。だって私が来た頃一番流行ってた歌の一つがアパートっていう歌でさあのかなり都会的な恋愛のイメージとしてアパートが取り上げられてるからちょっと不思議だったんだけど、新しいライフスタイルみたいなものがアパートブームとして作られて、一戸建てを捨ててアパートに住むっていうのが流行りになるわけ。
なんで、
うん、いや本当だよ、
本当にそうなの、うん、だから私が最初に結婚するからってことで挨拶に行った時に、うん、うちアパートじゃなくてなんかシルマンヘッソじゃないけど、うち
したかった
そうな、私すごい一戸建ての方がいいですみたいな、なんでって思ったけど、その時ではそういうブームだった。アパートに住んでたらプジャっていうのがあった。
だからさ80年代とか特にそうだったんだけど、まだ一戸建てに住んでるんですかみたいな言葉が言われたんだよ。単独住宅一戸建てに住むこと自体がダサいみたいな、時代遅れみたいな感じになって、みんな一戸建てを売って設備のいいアパート、まあ、そういう高層団地に住むということが流行ったわけですよ。でもどう考えてもさ、うん、庭付き一戸建ての方がいいじゃないの。
そうですよね、
どんなにちっちゃくても。もちろんその上には素晴らしい豪邸っていうのがあるけど、うん、そこまでいかない普通の一戸建てならアパートの方がいいっていうのが憧れの形なんですよ。はい、ということで今日はカンナムの開発とアパートブームの話をしてみました。それでは勉強ですね。
오늘의한국말。
はい、それじゃあかなちゃん復習の時間です。
はい。
おじさんは職業は何ですか？
아저씨는직업이뭐예요？
うん。いつから個人事業を始められましたか？
언제부터개인사업을시작하셨나요？
さすが。じゃあ進化させる問題です。
はい。
先月からヨガを始めました。
지난달부터ヨガを시작했습니다。
おお、すごい。ヨガ始めたんだよね、ところ
で。はい、先月から。
そうだね、先月からだよね。アミちゃんも始めたんだよね。
うん。
一緒に帰ってんだね。
そうです。はい、てか、うちの近くでやってるんです。
ほんと。じゃあ、もう一つだけ。先週から梅雨が始まりました。
지난주부터잠맞을시작했습니다。
うん。始まりました。始めるは他動詞で、始まるは自動詞なんだよ。
あ、시작됩니다。
そうだね。시작됐어요。始まりましただからね。だから、始めましたは시작했어요。始まりましたは시작됐어요。ということになるんでね。
ね、
はい。それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はね、友達のスホン君が出てきますね。それじゃあ聞いてみましょう。あー、오늘은정말피곤하다。
ん？너지금어디서일하니？
마싯다쿡스라는회사에서일해。할일이엄청나게많아。
하지만너불평해서는안될거야。
알어。아휴、요즘은직장이없는사람들이아주많잖아。はい、どうですか？まず日本語で。
はぁ、今日は本当に疲れた。
はい。
お前、今どこで働いてるの？
うん。
美味しい食堂で働いてる。でも、お前は、不平を言っちゃダメだよ。
うん。
わかってるよ。最近、職場がない、まあ、職がない人が、すごく多いじゃない、
うん。そうだね。職場がないって韓国で言うんだけど、日本語で変だからね。その通りですよ。で、職場の名前がちょっと違う。美味しい食堂ってのは、そこまで露骨じゃなくて、もうちょっと手前で露骨なんだけど。
はい。
あとその後にちょっと不満の内容が一つあるんだけどね。
はい。
はい。韓国語で答えるために2回目聞いてみましょう。あー、오늘은정말피곤하다。
ん？너지금어디서일하니？
응、마싯다쿡스라는회사에서일해。할일이엄청나게많아。
하지만 너 불평해서는 안 될 거야.
알어. 아휴, 요즘은 직장이 없는 사람들이 아주 많잖아. 회의자, 너ですか?
아, 오늘은 정말 피곤하다. 너 지금 어디서 일하니? 맛있다 국수라는 식당에서 일해. 할 일이 엄청 많아. 하지만 너 불편해서는 안 될 거야. 알어. 요즘 직장이 없는 사람이 아주 많잖아.
基本的に合ってますけど、ちょっと単語の選び方で、まず、 マシタクスってのは確かに食堂の名前であるんだけど、まあ、スホン君はもう就職して働いてるので、食堂じゃないんですよね。はい。それと、返事とか、ため息とか出てきたので、それも入ってます。はい。はい。それでは、ゆっくりバージョンで細かいところを正確にしていってください。 아, 오늘은 정말 피곤하다.
응? 너 지금 어디서 일하니?
응, 맛있다 국수라는 회사에서 일해. 할 일이 엄청나게 많아.
하지만 너 불평해서는 안 될 거야.
알어. 아휴. 요즘은 직장이 없는 사람들이 아주 많잖아. 하이, 자도ですか?
하이. 아, 오늘은 정말 피곤하다. 응? 너 지금 어디서 일하니? 응. 맛있다 국수라는 회사에서 일해. 할 일이 엄청나게 많아. 하지만 너 불평해서는 안 될 거야. 알어. 아휴.
아유.
요즘 직장이 없는 사람들이 아주 많잖아.
아, 이거세 100点ですよ. 사스가. 네, 아휴. これも大事な韓国語ですからね。はい、それでは私が日本語言いますので、あやみちゃんが正しい韓国語で発音してください。リスナーの皆さんはあやみちゃんの姿について練習してみてください。 아, 今日は 本当に疲れた。
아, 오늘은 정말 피곤하다.
아, 오늘은 정말 피곤하다.
응? 아나타 이마 도코데 츠토메테이루노?
응? 너 지금 어디서 일하니?
응? 너 지금 어디서 일하니?
응. 오이시멘という会社で勤めているよ.
응. 맛있다 국수라는 회사에서 일해.
응. 맛있다 국수라는 회사에서 일해.
やることがとてつもなく多いんだ.
할 일이 엄청나게 많아.
할 일이 엄청나게 많아.
でもあなた不平を言ってはいけないわよね.
하지만 너 불평해서는 안 될 거야.
하지만 너 불평해서는 안 될 거야.
知ってるよ.
알어.
알어.
하.
아휴.
아휴.
最近は失業している人たちがとても多いじゃないか.
요즘은 직장이 없는 사람들이 아주 많잖아.
요즘은 직장이 없는 사람들이 아주 많잖아.
はい. それじゃあ、あみちゃん、単語もじょ?
단것도 表現ですね.
はい.
피곤하다.
疲れているですね。非婚と疲れるに困るっていう字を書くわけですけど、くたびれているという意味ですね。ももそう。ももえその縮略形で、どこどこでとかどこどこからとかね、場所につきますね。じゃあ、ここからそこまでってどう言いますか?
よぎそこぎかじ。ソウルから手順まで。ソウルソ手順かじ。はい。いらだ。仕事をする、働く、勤めるですね。
일っていうのがことという意味になったり仕事という意味になったりするわけだけど、じゃあ日ごとに工場で働く。なるまだ工場へそいらだ。はい。クス。これはもう麺類の総称ですね。そうめんとかうどんとかね。そばってなっていますか？メミルクス。メミルっていうのがそばの実のことで、それにクスをつけてそばになるわけですね。じゃあこれですね。麺を食べる。クスルモクタ。はい。これは別の意味があって。 結婚式を挙げるっていう意味があるんですよ。いつ麺を食べさせてくれんだみたいに言うと、 結婚いつするんだって意味になるんだよね。結婚式で国数がよく出てくるからということらしいですね。最近はもっと豪華なものが出るからちょっと合わないけどね。
회사
会社。
モモラヌン。
モモラゴハヌンの宿屋形で何々というですね。もっと短くするとランというふうになりますけどね。
ハルリル。
ハルでリュールで連帯形になるとこれはすべきって意味になるんですよ。だからハルリルですべきことですね。
オムチョンナダ。
途方もないとかとてつもないとんでもないね。じゃあ途方もない被害。
オムチョンナンピヘ。
はい。
ハジマン。
でも、だけど、割と交互的なイメージがありますけどね。けれどもとかね。同じ意味の、その逆説を表す接続としては、クロナ、クロッチマンというのがありますよね。
プルピョン。
不平です、そのまんま。で、不満とか愚痴とか文句。文句言うのは、プルピョン始まみたいな感じで使われますよね。
アロ。
これはね、はっきり言って間違ってるんですよ。アラというふうに、陽性母音で母音調和するのが正しいので、アーにつくのはアでなきゃならないからね。だけど、まあ、口語としてはよく使われますね。アロ。ね。マノとかね。マナーがマノになったり。まあ、そういうのは、口語だけで使われる間違った言い方として通用している、慣用的な表現になってますよね。
アヒュー。
もう大変だったり、呆れたり、落胆するときに出てくる簡単詞で、愛語の種類だということになりますね。ちょっといろいろ書いたので、これちょっと、あゆみちゃん全部言ってみて。
ね。愛語、愛具、おいぐ、えぐ、愛、愛子、愛く、おいく、あゆ、おひゅ、おゆ、えひゅ、えひょ、えい、愛語もに、愛具もに。
多いですね。
いろいろありますけど、この韓国語ですからね。覚えなきゃなんない。愛語の活用みたいになってるね。はい。
よじゅん。
よじゅんの宿訳形で、近頃、最近、この頃ですね。
ちっちゃん。
職場ですね。これがさっき出てきた、職場がない人がいっぱいいる。これはちょっと韓国語的な言い方になるわけで、失業してるという意味で、ちっちゃんいおったというふうに言うということになりますね。ちっちゃんへ長だとかって言うと、出勤すること、職場に行くみたいな言い方を言いますよね。なんか質問ないですか、かなちゃん。
はい。何々そうとか、えそとかって使うじゃないですか。で、えそと似たようなので、判定っていうのも、同じような状況で使うことがあるかなと思うんですけど、ちゃんとした違いとかはあるんですか？
まず、判定は、えそじゃなくて、えげが、
あ、まじゃよね。
えげが交互的になったもので、えげの代わりに使ってると思ったらいいですよ。だから人につく。必ず人について、誰々に、誰々のところに、ね。彼が住んでいるところに行くときに、彼判定っていう言い方ができるんだけど、それは、えげ、誰々にの交互的な言い方ですよね。
えげと判定は使い分けたりするんですか？
だから正式な漢字を出そうと思ったら、えげにするし、ちょっとしたニュアンスの違いだけですね。
はい。
はい。それじゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、かなちゃんと一緒に練習してみてください。最初に、あみちゃんからですね。
아오늘은정말피곤하다
응너지금어디서일하니
응맛있다국수라는회사에서일해할일이엄청나게많아
하지만너불평해서는안될거야
알아아휴요즘은직장이없는사람들이아주많잖아
네자꼬따시대가라짱가라
아오늘은정말피곤하다
응너지금어디서일하니
응맛있다국수라는회사에서일해할일이엄청나게많아
하지만너불평해서는안될거야
알아아휴요즘은직장이없는사람들이아주많잖아
야미짱다음은뭐죠
はい文系練習ですね。
はい実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。練習用に敬語に直してますけれども最初の文系は何々という会社で勤めていますですね。この間のお便りに続く内容になってるね。はい。
すごい会社な。マシッタ国数らぬ회사에서일해요。バルダ運数らぬ회사에서일해요。トッタ항공이라는회사에서일해요。
はい。わしが考えたもんで実際に存在するもんじゃないですけど、バルダ運数っていうのは早い運輸。そのまんまや
る。ありそうですね、
でも。もう、取った半言っていうのは、取ったっていうのは、この、浮かんだっていう意味もあるから、半言、航空なわけだけど、その、流行ったっていう意味にもなるんですよ。
来たっていう意味にもなるけど。
そうだね、来たっていう、ネット用語の、それに近いけどね。はい。まあ、浮かんだ航空ですね、直訳するとね。という会社で勤めてるわけですね。続いて、何々する何々がとてつもなく多いんです。
할일이엄청나게많아요。먹을것이엄청나게많아요。 실시간이엄청나게많아요。
最後の二つは羨ましいな。はい。モグルコっていうのは食べるものですね。で、シルシガンっていうのは休む時間ということになります。それじゃあ練習してみましょう。最初にあみちゃんが基本形を言って、その後で単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
맛있다국수라는회사에서일해요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
맛있다국수。
맛있다국수라는회사에서일해요。
빠르다운수
빠르다운수라는회사에서일해요
떴다항공
떴다항공이라는회사에서일해요
はい続いて
할일이엄청나게많아요
はいじゃあ練習してみましょう
하다일
할일이엄청나게많아요
먹다것
먹을것이엄청나게많아요
쉬다시간
실시간이엄청나게많아요
はい、じゃあ2番目の文型で何か一つ考えてみて。
기다릴시간이엄청나게많아요
はい、待つ時間がとてつもなく多いんですですね。はい、それでは
한국문화의밤
はい、文化の部屋ですね。まあずっと韓国のディープな文化を語ろうとしてるわけですけど、まあこれからの展開というのは実は結婚生活、嫁ぐとか私の場合は向こうだけど、そういう韓国文化の結婚について話そうと思ってるんだけど、まずね、その前に私が韓国文化をここまでいろいろ皆さんに紹介している理由ですけど、私自身なんで韓国文化がいいと思うのかっていうのは、それはね、愛を学べる文化だから。ここがね、日本とは違って、実に露骨にその目的みたいなものがはっきりしている文化であるってこと。で、この家庭っていうのはまさにそうなんですよ。家庭っていうところが韓国では愛を食べて大きくなっていく。そういう文化。ね、子供になって夫婦になって親になる。そういうその愛を教えてくれる文化が韓国の家庭文化。だってことなんですね。で、韓国文化の三つの柱として私がこれまで紹介してきたのが、その家庭原理。これまさに家庭における子供の愛、兄弟の愛、夫婦の愛、親の愛、みたいな感じで教えてくれる文化であるってこと。それからあと主体意識っていうのは、愛を与える人になりやすい文化が主体意識の文化なんだよね。やっぱり日本文化っていうのは、どっちかというとそういうのを遠慮する文化でしょ。人のために距離を置く。これがまあ日本の受け身意識というふうに言った、負担を与えるのを嫌う文化。遠慮文化で、まあ人に対して優しいっていうのは大事なんだけど、どうしてもそれが人との関係を遮絶してしまう文化になるんじゃないかっていうのは日本人として心配なことなんですよ。っていうのは、日本に久しぶりに行くと結構やっぱり人と人の間が疎遠になってきているのはもっと感じることが多いんですよね。カーテンみんな引いて暮らしている。まあ、それは当たり前か。日本だと当たり前なんだけど、韓国違うじゃないの。
はい、
うちのビラから向かいのビラ全部見えるからね。
はい、
何やってるか全部見えるから。何食べてるかまで見えるよ。
すごいな。
そこまで見ないけど。まあ、そういう違い。日本文化っていうのは、人に関わらないようにすることで、日本なりの秩序を目指しているのだけど、まあ、そういった遠慮文化っていうのが果たしていいのかっていうのがちょっとやっぱり心配になってしまう。その愛という面ではね。で、優しいって言うじゃない。優しいとね、愛はちょっと違う。韓国人は情だし愛なわけじゃない。与えて受けるものとしての愛であり情である。日本は相手に迷惑をかけない優しさなわけですよ。親切も他人であればあるほど親切にするっていう日本の文化は素晴らしいんだけど、まあ、同時にそれは愛とはちょっと違うっていう世界なんでね。そして三つ目が理想意識としての愛の理想を言ってたわけだけど、まあ、この規則を守るって世界はもう日本は世界に誇るものですよ。特に最近の韓国のいろんな事態を見た時に分かるのが、社会的な責任感の強さ、日本人のね。これは間違いないですよ。自分が与えるサービスとか仕事における品質とかね、対応の良さみたいな、几帳面で質の高いサービスを提供していくっていうのは日本の素晴らしい文化なんだけど、もう一方ではマニュアルから外れられないっていうのがあるんだよ。これもね、よく別に韓国人じゃなくてもアメリカ人でもね、日本に対して不満なことはそれだっていうことがある。例えばアメリカでよくあるのがハンバーガーとかでトマト抜きだとかマヨネーズ抜きだとか注文できるわけですよ。料理のやり方みたいな。日本ではあるアメリカ人が レタス抜いてくださいって言ったら、それはちょっとうちではって言って、うちのハンバーガーはレタスが入ってますと言うんだって。で、だからそれは抜いてくださいって言ったら、ちょっとお待ちくださいって言って、支配人とかに
聞いてみて、
大変申し訳ありませんが、うちのハンバーガーにはレタスが入ってるということでした。いや、それは分かってるんだと。じゃあ、お客様の方で持って行って、レタスを外していただくことはできないでしょうか。でもそのレタス必要ないじゃないかっていう、そういう意味合いになるんだって。
なんか不思議。
不思議でしょ？マニュアル化されている職業ではそうだと思うんだよ。
まあ若い子なんじゃないんですかね、うん、アルバイト。でもレストランとかでやってくれる
だから、レストランならそれはあると思うんだよ。アレルギー体質によって外すっていうのがあったりして、対応の方法がマニュアルに変えてないからできないって問題になっちゃうってこと。ある、その、旅行ガイドの人も、そのね、旅館で食堂が混んでる時に、ここまでですって言われて列に並んでて、ここから待ってくださいって言われて止められたっていうのは職員によって、うん、だけどその人は中にすでに家族が3人入っててテーブルに座ってるわけ、うん、で自分の座れる席はあるわけ、一人分の席は。あそこに私の家族がいるから、あの席に私は行っていいじゃないかって言っても、ダメですって。
それはおかしくないですか？
いやいやいや、そういう旅館で。
旅館で？
いや、もう他のお客さんもいますからって言って、今目の前で家族を食べてんだって言って、喧嘩になったけど、最後までダメって言われて、そういうことがあり得るっていうこと。つまり、ルールを守るっていうことで、融通が効かない。韓国ではもう絶対やれないし、っていうか韓国では
もう今そこにいますって言ったら、あ、どうぞどうぞって感じ。
そう、嘘ついて入れるよね。そういうマニュアルから外れられないっていう問題点がある。すなわち、愛じゃなくて規則になってしまうんじゃないかっていう不安な部分ってことだよね。やっぱりより情や愛を中心にしてると、そういったことはもちろん起こらないわけだから。だから、まあ、韓国人の情と日本人の親切、表面的には日本の方がはるかに素晴らしいものに移るんだけど、中身において寂しさが残るんじゃないかな、ということが私が感じることなわけですよ。まあ、だから、家族においても、韓国人にとって結婚生活、家族になるってことは、本当に愛を与える相手と出会うことなんだよね。もちろん、男女の出会いも愛を与える人としての夫婦の出会いなんだけど、それだけじゃなくて、嫁を迎えるし、義理のお姉さんを迎えるし、義理のお兄さんを迎えるし、みたいな、家族を迎えて、愛を与えて受ける、相手を迎えるっていうのが、その喜びが韓国の結婚なんだよ。で、もちろんそこにはいろんな合わないことが多いわけ。っていうのは基本的に人間は合わないよ。なぜかっていうと、育ってきた環境が同じである家族とは違うんだから。で、それでぶつかることや喧嘩になることやいろいろ合わなくて葛藤することは分かってんだけど、それを超えて家族になろうっていうことが先にあるから、この国が家庭原理の国だ。ということが言えるわけですよね。すなわち家族っていう形が基本形となって人間関係ができている。これがやっぱり、いいんじゃないかなということなんですよね。まあ、日本人にとってやっぱ家族になるってことは気を使う相手が増えるってことになっちゃうから。で、それをやっぱり結婚っていうのは気を使うことになるのかと思ったらやっぱり踏み切れなかったりすることになるわけじゃない。だから気を使うのも大事だけどそれじゃなくて愛を与え受けるためにむしろ喧嘩したり葛藤したりってことを愛するという目的の方が大事だから感受していこうっていうのが本当は結婚のあるべき姿だろうなという話なんですよね。だからこれ結論ですけど、私が韓国に来て分かったこと、すなわち結婚とは何かということですね。それは血もつながっておらず育った環境も違い本来は合うはずがない上下左右の人同士が愛によって夫婦になって、愛によって親子になって、愛によって兄弟姉妹になって、愛によってまた完全な家族となることができる。そういった和して同ずる喜びの中で互いの家の親兄弟たちまでも一つの家族としてつないで引き連れていこうという、そういった愛の奇跡を起こすのが結婚である。これが私が韓国において学んだ結婚とは何かということなわけですよね。次からのこの時間で話していくのは、その結婚という韓国の文化、特に伝統的な結婚文化がどうやって愛を学ぶ装置となっているかということを具体的に紹介していこうと思いますね。
はい、
はい、ということで今日は韓国の文化は愛を学べる文化であるということを話してみました。それでは以上で今日の勉強を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。
さらによー。